金柑。松波秀代。それ、布団屋のおばちゃんからもらったの。娘は、会社から帰宅したばかりの私が、食卓テーブルの上に並んだ金柑を、不思議そうに手に取ると、そう答えた。で、これはお花屋のおばちゃんからね。カーテンを引くと、ベランダにきれいなベゴニアの鉢植えが置いてある。晩秋の夜空にもきれいな赤い花が咲いている。我がマンションは商店街を通り抜けたところに立っており、中3になる娘はいつもお店の人たちに声をかけてもらいながら通学している。店の軒先のあちこちから声がかかる今時珍しい光景だ。金柑って喉にいいんでしょ？喘息に効くかもっておばちゃんくれたの。よかったね。さすが人気者。私はそうおちょくって金柑を母の家の前に備えようとすると、そこにはもうすでに橙色の実が二粒並んでいた。お弁当のレンコン、頑張って全部食べたよ。喘息に良いと聞き、私もレンコンは欠かさない。娘が生まれてからずっと、私は娘を母に預けて働いていた。一人娘の私が産んだたった一人の孫を、母は大切に育ててくれた。娘が四つの時に喘息を発症してからは、それはそれは大切にしてくれた。朝から夜まで娘と母は濃密な時を過ごし、お絵描きも字を覚えるのも母が教えてくれた。会社が休みの土日になると、せっかく育児から解放される母が寂しがって娘に会いに来て、結局365日母と娘は一緒なのだ。幼稚園のお迎えも毎日してくれた。雨の日は傘を差し、日照りには帽子をかぶり、雪の日はカイロを握り、母はずっと幼稚園の門の外で娘を待ち、手をつないで帰ってきた。ある日、娘が幼稚園を出たところで喘息発作になりしゃがみ込んだとき、母は細い背に娘をおんぶして病院まで運んでくれた。
嫌やで、ユリアちゃん、しっかりしや。
病院に駆けつけた私の前で、母は娘の手を握りしめて泣いていた。初めて見た涙だった。小学校に上がっても、母は娘が心配でずっと駅まで迎えてくれた。校庭で遊んで頭を打ったとき、墨汁で制服を汚したとき、ことあるごとに母は娘をこっぴどく叱りもした。でもそれは心配が高じて起こるのであって、母のあふれるほどの愛情を理解していた娘は決して泣かずに、かえって高血圧症の母の血圧が上がるのを心配して謝っていた。娘が小学5年の冬、母は脳梗塞になった。一命は取り留めたものの、言語障害と右半身の麻痺が残り、歩行困難となった。もともと痩せていた母は一回り小さくなり、脳損傷のせいで性格も変わり果てた。娘は母が ICU から出てきた時こそ驚きはしたものの、以来かいがいしく世話を焼くようになった。今までは娘が手をつないでもらっていたが、今度は娘が母の手を取り一緒に歩くようになった。それからというもの、娘は今まで母にしてもらっていた身の回りのことすべてを自分でしなくてはいけない上に、母の世話までこなすようになった。 介護ヘルパーさんが来てくれるが、娘は自分でも何かしてあげたいと思い、洗濯、炊事、買い物の随伴、薬を数えて曜日ごとに袋に詰めておくなど、宿題そっちのけで母の世話をした。
ユリアちゃん、風邪ひいたら喘息になるから、ケイトのパンツ編んであげる。
母は、ろれつの回らぬ舌でそう言って笑った。手も麻痺しているというのに、ケイトを手繰り寄せ、娘をおもんばかる母に、娘はショールをかけてあげた。娘も母も、二人でいるときはいつも笑顔で、互いを本当に慈しんでいた。最後の朝、娘は脳梗塞が再発し、運ばれた母にずっと付き添い、手を握って励ました。
おばあちゃん、ユリアだよ。ここにいるよ。
その声のたびに母は吐血した。それは口の聞けなくなった母の渾身の返事だった。あれから3年、娘は今も帰宅するとすぐに母の家に語りかける。嬉しいこと、悔しかったこと、たまに泣く時もあるらしい。でもそうやって祖母の愛情を一身に受けた娘はとても優しい強い子に育った。私も勤務が終わるとできる限りの子育てをしている。その上、世代を超えた愛情が今も娘を育ててくれていると思う。そして母亡き今は、商店街のおばちゃんたちが娘を見守り育んでくれている。核家族化の進む現代において、高齢者との触れ合い、地域社会との交流という失われつつある大切なものを娘は受け育っている。
あ、そうだ。
娘は弾けたように立ち上がると、学生カバンから紙パックのコーヒー牛乳を取り出し、家の前に備えた。
おばあちゃんの大好きなコーヒー買ってきたよ。
コーヒー牛乳の横で、2粒の金柑が寄り添うようにコロリと揺れた。